御言葉のしずく、世の光ライフラインメッセージ集より、そこに喜びの明日が。今日のメッセージは板倉邦夫先生です。脇坂陽子の朗読でお送りします。育て親モルデカイ。エステル記2章1節から7節。私たちはさまざまな人々の命のリレーのバトンを受け継いで、今ここに存在します。母の兄弟であるおじさんには、いろいろ私もお世話になったことを忘れません。旧約聖書エステル記の主人公エステルは、親戚のモルデカイによって育てられたのです。さて、王妃ワシュティを追放したアハシュエロス王様ですが、憤りが収まると、今更ながらワシュティ王妃に会えないのが寂しくてたまりません。見かねた王の側近がこう勧めました。お心が晴れますよう、国中から特に美しい娘を探してまいりましょう。各州にそのための役人を任命し、ハーレムにふさわしい若く美しい娘を選ばせるのです。そうして最もお気に召した娘をワシティ様の代わりに王妃にお迎えになってはいかがでしょう。この提案に王様が有頂天になったことは言うまでもありません。早速実行に移しました。王宮には一人のユダヤ人が仕えていました。ベニヤ民族の出身で、名をモルデカイと言いました。彼はエルサレムの都がバビロンのネブカデネザル王の手に落ちたときに捕らえられ、多くの人々と共にバビロン、今のイラク地方へ送られたのでした。このモルデカイはエステルという名の美しい娘を育てていました。エステルの両親が亡くなった後、彼女を手元に引き取ったのです。モルデカイからすれば、エステルはおじさんの娘にあたります。私は2歳の時に父親を亡くした一人の女性を知っています。弟はまだ母親のお腹の中にいました。今はもう27歳に成長しています。その女性が小さかった頃、父方の祖父母は嫁である母と孫である彼女のことを献身的に助けてくれました。祖父は60歳で運転免許を取得し、お嫁さんと2人の子供を助け支えました。私は近くで見ていましたが、子供にとって大事なのは自分のそばで心と手をかけてくれる人の存在なのだと思いました。エステルにとってはモルデカイがそうでした。あなたにとっては誰ですか？そしてそのような人をあなたのそばに置かれた主なる神様に感謝する心を持っているでしょうか？主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたの一生を良いもので満たされる。詩編103編2節5節。板倉邦夫先生のメッセージを脇坂陽子の朗読でお送りしました。今日も一日お元気でお過ごしください。神様の祝福が豊かにありますように。